瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今日の瀬戸町レディオは瀬戸市議会からのお知らせです。高橋ひろ子です。私は今瀬戸市役所に来ています。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、この瀬戸町レディオでは6月、9月、12月、そして3月、年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は瀬戸市議会の富田宗克議長と池田信子副議長にお越しいただき、2月16日から3月24日まで開かれた3月定例会について、また令和7年度の振り返りについても伺っていきます。どうぞ二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず富田議長、今回の3月定例会についてですが、はい、毎年当初予算の審査が行われていますよね。今回の当初予算の内容はどのようなものだったんでしょうか。
はい、令和8年度の当初予算につきましては、一般会計、特別会計および企業会計の全会計の合計でおよそ862億円、前年度に対し約10億円、そして約 1.1% の減額となっております。これまでに取り組んできた事業見直しの内容も踏まえ、第6次総合計画に掲げる将来像の実現や計画の総括、次期将来計画の策定を見据えた編成ということで、一つ目の都市像、活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できる町にかかる事業費として約17億円の予算を計上するなど、さまざまな事業の予算が盛り込まれました。また国の臨時交付金を受け、物価高騰に対応することを目的とし、本市のさまざまな支援施策に対応するための補正予算がありました。
予算のついた事業をしっかり実行してもらいたいですね。続いて池田副議長、その他の議案についてはどのようなものがありましたでしょうか。
はい、他には貸款等使用料見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてという議案が提出をされました。これは施設の老朽化による修繕費や物価及び人件費の高騰に対応するため、適正な使用料となるよう見直し、負担の公平性を図るものです。具体的には瀬戸蔵や文化センター、スポーツ施設など多くの公共施設の使用料が令和9年4月から値上げとなります。また瀬戸市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例の制定についてという議案も提出され、これは公園の設置が必要となる開発面積を3000平方メートル以上から1ヘクタール以上に緩和するものです。いずれも慎重に審査が行われ、原案の通り可決となりました。
はい、市民の皆さんの生活に関連した議案も審査されたということですね。さあ、そして3月定例会は代表質問や一般質問も行われましたが、今回はどのような質問がなされたのか教えてください。
はい、まず代表質問についてでありますが、市長の予算大綱説明を受け、新年度の事業を進めていくにあたって疑問に思うことや確認しておくべきことについて、5つの会派の代表者がそれぞれ直接市長に対し質問を行いました。
また今定例会では13名の議員による一般質問が行われ、自治会の加入率の低下に触れる質問や、中日ドラゴンズ2軍本拠地の誘致に関する質問、また孤独な育児解消に向けた支援体制についてや、第2次瀬戸市子ども総合計画についてといった子育てに関する質問がありました。
はい、
これらの一般質問をはじめ、代表質問、議案審査などの会議の様子については、瀬戸市議会のホームページで録画映像や会議録を順次公開しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、 それからの YouTube などでも発信をしてますよね。瀬戸市議会で YouTube で検索をしますと本会議の様子とかも出てきますので、まあ、ご覧になっている方も多いかと思いますが、ぜひこちらの方も見てください。さてここから話題を変えまして、議長副議長をお務めになられたのお二人にはですね、令和7年度今年度を振り返ってということでお話を伺いたいんですけども、令和7年度の感想は、いかがでしたでしょうか。まずは富田宗和議長。
はい、はい、1年を振り返ってみますと、9月13日から始まりました国際芸術祭愛知2025が79日間にわたり瀬戸の街中で開催され、期間中国内外から18万人を超える多くの方々に来場していただきました。また議会といたしましても、9月定例会におきましては議場にいいもん瀬戸もんポロシャツを着用して議会に取り組んだこと、また12月定例会においては水道料金の値上げについて議員の方々と数々の議論を重ねたことは懐かしく思います。
はい、続きまして池田信子副議長をお願いいたします。
はい、今年度を振り返りますと、本当にあっという間という1年でございました。副議長として多忙な富田議長を支えるべく、議長ご不在時には全国からの行政視察の受け入れや議員研修会の司会進行などを務めさせていただきました。また各定例会においては賛否の分かれる難しい議案も多くございましたが、会派無会派を問わずそれぞれの意見を丁寧につなぐことを大切にしてまいりました。さらに予算決算委員長としては生成 AI も活用しながら市民の皆様に分かりやすくお伝えできる工夫を重ねてまいりました。瀬戸町トークの要項見直しにも取り組み、時代に即した形となるよう女性の視点も大切に進めてまいりました。これもひとえに富田議長のご信頼のもと職務を全うさせていただいたおかげでございます。心より感謝申し上げます。今後も信頼される議会づくりに努めてまいります。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に生成 AI とか、時代に即したということで、この瀬戸市議会もいろんなものを取り入れているということなんですね。いろいろねご苦労されたり、工夫 の必要な1年だったということがよくわかりました。次にですね、令和8年度以降議会活動や議員活動で2人また特に取り組んでいきたいということを聞かせてください。富田議長いかがでしょうか。
はい、瀬戸市はあと3年で市政施行100周年を迎えます。本年度から市民の皆様からさまざまなご意見を提案していただき、100周年事業に向けて考えていかなければなりません。ただのお祭りで終わらせるのではなく、100周年を起点として新たなる瀬戸市の100周年に向けて安全安心で住みやすい街づくりを議会として取り組んでいきたいと思っております。また中日ドラゴンズ2軍本拠地の誘致に向けて議員が超党派を組んで積極的に誘致活動に取り組んでいきたいとも思っております。
ありがとうございます。いろんな思いが伝わってきました。続きまして池田副議長はいかがでしょうか。
はい、この1年副議長という退任を務めさせていただき、心より感謝申し上げます。議会におきましてはハラスメント防止やコンプライアンスの徹底とともに、多様化する社会の声一つ一つに丁寧に耳を傾け続けることの大切さを改めて感じております。はい、日々の暮らしに寄り添う感覚を大切にしながら、誰もが安心して思いを届けられる温かく信頼される議会でありたい、その思いで取り組んでまいります。来年は改選期を迎え、特別委員会では議員定数の適正化についての議論も進んでおります。この1年の経験を胸に、これからも市民の皆様に誠実に向き合い、信頼される議会づくりに努めてまいります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。今日は瀬戸市議会の富田宗和議長と池田信子副議長にお越しいただきまして、3月定例会の結果などを報告していただきました。市議会でのさまざまな質問審査提案などが、私たちの住んでいる瀬戸のまちづくりにつながっているということも、また今後も期待していきたいところです。次回の市議会からの情報は6月8日の月曜日に放送を予定しておりますので、どうぞまたお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。